イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第452話、挑戦をやめない。今年没後80年を迎える世紀末の画家がいます。エドヴァルド・ムンク。名画叫びで世界的に有名なノルウェー出身のムンクは、幼い頃から身内の死を経験し、内省的で孤独、内にこもるような印象がありますが、実は類まれなる挑戦の人でもありました。それは叫びを書く1年前、1892年11月の出来事。ムンクはドイツ・ベルリン芸術協会から個展を開きませんかという招待を受けました。パリで学んだ印象派の呪縛に苦しみ、自分の画風を模索していた29歳のムンクにとって、それは新しい作品に挑戦する最高のチャンスでした。文字通り寝食を忘れ、制作に没頭。油彩55点を描き上げ、ベルリンに乗り込んだのです。後に愛のシリーズと呼ばれる窓辺の接吻や愛と痛みなどの作品群は、人間の内面を真摯に描き切った自信作でした。しかし世紀末の暗さや抽象的で難解な作風は、保守的なベルリンの批評家たちには理解されず、皇帝ウィルヘルムもこれらを認めず、新聞記者たちはムンクを芸術を毒殺するものと揶揄したのです。展覧会はわずか1週間で打ち切り、前代未聞の事件はムンクスキャンダルとして世界中のマスコミが取り上げました。周りの心ない言葉に人一倍繊細なムンクはひどく傷つきましたが、書くことを諦めたりしませんでした。それどころか翌年、最高傑作「叫び」を世に送り出すのです。彼は誹謗中傷の嵐の中、自分が書くべき主題を見つけました。それは愛。暗く病んだような画風に思えますが、彼が最も描きたかったのは愛、そして表層的ではない人間の強さだったのです。誰に何を言われても、一つの作品を何度も書き直し、自分が信じた道を突き進んだレジェンド、エドヴァルド・ムンクが人生で掴んだ明日へのイエスとは。画家エドヴァルド・ムンクは1863年12月12日ノルウェーに生まれた。父は陸軍の外科医。厳格で信心深く、貧しい人からお金を受け取らなかった。そのため家計はいつも苦しかった。父は常に病に挑み、死に抗っていた。病弱だったムンクは毎日手術を患者に施す父の背後に死神を見ていた。いつか自分にもお迎えがやってくる。その恐怖はじわじわと彼を追い詰める。しかし死神は 彼を連れ去るより前に、まず母を選んだ。ムンクが5歳の時、母が結核で亡くなる。14歳の時には、姉がやはり結核でこの世を去った。ムンクはリウマチ、気管支炎、さらに心も病み、夜中には眠るのが怖くて家中を徘徊した。ひとたび目を閉じれば二度と開くことができないような気がした。家族で最も弱い自分が残され、大切な人が先に行ってしまう。後に彼はこう語った。なぜ自分は他の人と違うのか。なぜ自分がこの世に生を受けたのか。それが苦しく悲しい。でもまさしくその思いこそが私の芸術の根っこにある。エドヴァルド・ムンクの父は本当は医者ではなく牧師か詩人になりたかった。診察を終えた後は決まって長椅子に腰掛け本を読んだ。そんな父の姿を見ながら幼いムンクは絵を描いた。時々父は読み聞かせをしてくれたが、ドストエフスキーの小説だったので子供には難しすぎた。大人になってから父の無念さを思う。医者でありながら愛する妻や娘を助けられなかった気持ち。言葉の少ない父の横顔はいつも厳しく、ただ怖かった。ムンクは16歳の時、工業専門学校に通う。しかし、病気がちで満足に学校に通えない。仕方なく自主退学。自分がこの世に必要とされていない存在だと思い知る。結核を発症。白いハンカチは血に染まった。そんなに長く生きられないとしたら何をしたいか。絵が描きたい。そう思ったムンクは父に頼み、夜間の画学校に通わせてもらう。楽しかった。絵を描く時間だけが世界とつながることができた。17歳の春、彼は心に誓う。僕は画家になろう。画家になってたった一人でいい。誰かを幸せにしよう。エドヴァルド・ムンクは22歳の時、奨学金を得てパリに行った。自分の絵をさらなる高みに押し上げたい。ルーブル美術館で夢中になって模写した。さまざまなサロンをめぐり、いろんな絵を見る。当時のパリは、モネ、ルノアール、シスレーなどの印象派が時代を席巻していた。自然をありのままに、光や風景をいかに再現するかが最大のテーマだった。しかしムンクは違和感を覚える。もっと人間を描かないでどうする。魂を感じる絵こそ自分は描きたい。1年かけて若くして亡くなった姉の死に向き合う。そうしてできた作品、やめる子。ベッドにいる娘とその娘の手を取り、うなだれる母。 暗い病室、深い緑。キャンバスにはナイフで切り裂いたような跡が残る。自信を持って展覧会に出品するが、酷評される。失敗作、未完成、ひどい作品。でも、ムンクは気にも留めなかった。この絵が描けたことで、一歩先に進めたような気がした。大切なのは、内面なんだ。人間の奥底に流れる感情なんだ。僕は一生をかけてそれを書いていこう。そう確信した。人と違うことをすれば必ず人は足を引っ張る。でも自分の中にぶれない信念さえあれば前に進めるはずだ。常にギリギリの人生、その渦中にあってジタバタとしている私。どんなに険しい道が辛くても、私はその崖っぷちの道へと引き返す。時には足を踏み外してしまおうかと思ったり、歩くのをやめてしまおうかと思っても、気がつくと最も危険な道に引き返している。なぜかと聞かれれば、こう答えるしかない。それが私の道だから。エドワルド・ムンク。イエス、明日への便り。第452話、挑戦をやめない。作、北坂正人、演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。5月は新幹線開通で沸き立つ福井県にまつわるレジェンドたちのイエスをお届けいたします。来週は世界で最初の恐竜探検家といわれるロイ・チャップマン・アンドリュースの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。